クリスマスから新年にかけてイエス様のお誕生とイエス様の少年期のことをお話しいたしました。今朝はイエス様がバプテスマを受け公のご生涯に入られる、そのところを学びたいと思います。イエス様が公のご生涯に入られる前にヨハネがヨルダン川に現れまして、人々にバプテスマ、洗礼を授けていました。それで彼はバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと呼ばれるようになったんですね。で、当時のバプテスマ、洗礼、それはユダヤ人でない人たちが真の神様を信じてユダヤ教に改宗するときに受けるものでした。全身を水に浸したり、また頭から水を注ぐ、そのことによって異邦人の偶像礼拝のその汚れを取り除く、それがイエス様以前のバプテスマでありました。ですから元から真の神様を信じていましたユダヤの人々にはバプテスマはいらないと思われていました。しかし、たとえ血筋はユダヤ人であっても、それにふさわしい信仰を持っていない、また行いが伴っていなかったら、真の神様を信じない異邦人と同じなんだ。あなた方もバプテスマを受けて信仰をやり直しなさい。そう説いたのがバプテスマのヨハネであり、それは悔い改めのバプテスマと呼ばれました。自分たちはアブラハムの子孫だ、神の民だ、そう言いながら実際の生活では神様を愛することも、また神様を敬うこともしない、そういう敬虔さを失っていた人々にヨハネは、あなた方も悔い改めなければ神の民と言っても神様の恵みから退けられる、そう警告したのです。で、バプテスマのヨハネは昔の預言者と同じようにラクダの毛皮で作りました着物を着まして、腰に革の帯を締める、そういういでたちをしておりました。ユダヤの荒野、ヨルダン川の近くに住み、食べ物はといえばイナゴを食べていた。昔イナゴって年配の方ご存知でしょ、本当に行って食べたものですよね。そして野の蜜を食べていたとあります。その教えは実に強端で力強く、国主ヘロデの悪事をも堂々と指摘してひるむことがありませんでした。それで人々は思ったんです。もしかしたらこのヨハネが救い主キリストなんじゃないだろうか。でもヨハネははっきりとそれを打ち消しまして、こう言いました。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ヨハネは自分の後から救い主キリストがやってくる、自分は水でバプテスマを授けているが、その方が来られたなら聖霊と火のバプテスマを授けてくださる、そうおっしゃったのです。そのヨハネの言葉通りに、ヨハネのところにイエスがやってきました。ヨハネはイエスも見たときに、この人が神に選ばれたキリスト救い主であるということを知りました。イエス様がヨハネにバプテスマを授けてもらいたい、そう言いましたとき、ヨハネはその時こう答えていますね。私こそあなたからバプテスマを受けるはずです。とんでもないというわけです。しかしイエス様は強いてヨハネにそうさせましたので、ヨハネはイエス様にバプテスマを授けました。すると聖霊が鳩のような形をしてイエス様の上に下り、また天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声が聞こえた。それが今日の箇所です。 考えてみてください。イエス様はダビデの血筋を引くユダヤ人でした。そして悔い改めるべき罪を何一つ持たない清いお方、聖なるお方でした。なのになぜイエス様はヨハネからバプテスマを、しかも悔い改めのバプテスマをお受けになったのでしょうか。第一に、それはイエス様が罪人の友となって歩むためでした。バプテスマのヨハネのもとにはユダヤ人から見れば全く罪人とそう呼ばれていました主税人、また人々がいつも嫌がり怖がっていました兵士たちも来ておりました。バプテスマを受けるためのその列の中にみんなが並んでいた。イエス様はそんな人々と一緒にその列の中に並んだのです。賛美歌にこんな賛美歌がありますね。罪人の頭、我さえも友と呼びたもう愛の深さよ。その通りに聖なる神様の御子であられるイエス様はご自分を低く低くされて罪人たちの列の中に入られた。彼らの友となるためです。そしてイエス様は罪人たちのその列に並ばれただけではありません。それから3年後に本当に犯罪人の一人として十字架を背負い、処刑場まで犯罪人が歩んでいくその歩み、一緒に歩まれたのです。イエス様は罪人の友となられただけでなく、本当に罪人となられた。私たちの身代わりに罪を引き受けて、その刑罰を受けてくださった。イエス様は全人類の罪をその身に背負い、その身代わりとなられました。イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そう叫び声を上げましたが、その時本当にイエス様は聖なる神様から捨てられたのです。イエス様は人間の醜い罪を背負われ、聖なる神様がその顔を背けるほどに醜い姿に本当になられたのです。イエス様は神から見捨てられ、十字架の上で裁かれました。イエス様が罪人と共に悔い改めのバプテスマをお受けになったのは、罪人の友となり、また罪人となり、私たちの罪を背負って悔い改める者に罪の許しを与える、その尊い血を流すためだったのです。イエス様が受けたバプテスマ、それは第二にイエス様が神の子であることを宣言するものでしたね。神様はこのイエス様こそが人々が待ち望んでいたキリストである、神の御子であるということをバプテスマを通して明らかにされました。バプテスマのヨハネは、その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと、そう言ったわけです。で、聖霊と火のバプテスマをお授けになる方が聖霊をいただかないわけはありません。このイエス様こそ聖霊と火のバプテスマを授けるお方であるということを示すために、神様はイエス様に聖霊を注がれた。そしてこのイエス様がキリストであることを明かしされたのです。この時また天から、あなたは私の愛する子という声も聞こえました。あなたは私の愛する子。これはどこから来た言葉かと言いますと、詩編の第2編です。詩編の2編の7節から9節にこう書いてあります。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。 私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。この詩編は、救い主がダビデの子孫として生まれ、ユダヤの王位を継ぐ王であると描いています。いいえ、ユダヤだけを治めるのではありません。ユダヤの王でありますが、同時に世界を、全世界を治める王の王、主の主であるということを予言しています。父なる神様は、このイエスが神の御子であり、全世界の王である。それを、あなたは私の愛する子という言葉を聞かせることによってお示しになったのです。イエス様のバプテスマ、第三に、それによってイエス様が神のしもべとしての使命を果たす。その使命を与えるもの、その使命に使わすものでもあったわけですね。さあ、天からの声は、あなたは私の愛する子で終わっていません。続いてどう言っていますか？私はあなたを喜ぶと語られています。私はあなたを喜ぶ。これはどこから取られた言葉でしょうか？イザヤの42-1です。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。聖書は素晴らしいですね。もうイエス様の何百年前に書かれたお言葉が見事に成就しているのです。あなたは私の愛する子。これは王としてのイエス様を描いていますが、私はあなたを喜ぶ。これは預言者としてのイエス様、預言者としての救い主が描かれています。イザヤはこの42章で言っていました。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその推しを待ち望む。イエス様の宣教は誠にこの通りでありました。イエス様は弱い罪人を顧みる憐れみ深い神でした。神のしもべとしてイエス様は本当に忠実にその使命を果たされたのです。イエス様はバプテスマによってその使命を受け、それに向かっていき、行かれました。イエス様がバプテスマを受けられた。それはイエス様が自らを低くされ、そのへりくだりを表していましたね。イエス様が神の子であることを宣言するものでした。また、イエス様に与えられた神のしもべとしての使命を果たさせるものでもありました。実は、イエス様が受けたバプテスマと私たちが受けるバプテスマ、これは今申し上げました3つのことで深いつながりがあるわけです。イエス様は弟子たちに父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、またあなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。そのように、私たちにバプテスマを命じてくださいました。弟子たちにバプテスマを授けるように、私たちにバプテスマを受けるように命令されたわけですが、イエス様が私たちが受けるバプテスマをご自身が前もって先んじて受けられたバプテスマにしっかりと結びつけておられます。そのことによって私たちが受けるバプテスマに意味を与え、それが力を持つ、そこに効力をお与えくださったのです。イエス様を受けたバプテスマと私たちが受けるバプテスマ、どんな関係があるのか、ちょっと表にしていましたので、今スライドを見せていただきましょう。 表紙はバプテスマですね。次お願いします。イエス様が受けられたバプテスマ、そして次お願いします。私たちが受けるバプテスマ、そこにはどんな関係があるのか、次の表を見てみましょう。キリストのバプテスマ、私たちのバプテスマというタイトルをつけました。順番に見ていきます。まずキリストのバプテスマの第一ですが、イエス様はへりくだってくださった。何のためですか？次、私たちに罪の許しをもたらすためです。私たちにとってどうなんでしょうか？同じように私たちをバプテスマを受けるときに自分の罪を認めます。神様の前にへりくだります。そして悔い改めます。自分を低くして神の前に立つんですね。それによってどうでしょうか？罪の許しを受けます。バプテスマは悔い改めの印ですが、悔い改めは皆さんバプテスマの時だけでおしまいではありませんね。むしろバプテスマはその悔い改めの始まり、バプテスマから日ごとの悔い改めが始まっていきます。バプテスマを受けた者はさらに深い悔い改めに導かれ、さらに大きな許しの喜びを受けていきます。2番目でいきましょう。イエス様はバプテスマによってご自分が神の御子であるとの宣言を受けました。私たちはどうでしょう？私たちもまたバプテスマによって神の子とされたという宣言を受けます。イエス様は元から神の御子ですが、私たちは違いますね。神の子供であるどころか神の敵でさえあったと聖書は言っているんです。しかし神の御子イエス・キリストを信じるときに、そんな私たちも聖霊によって新しく生まれ変わります。私たちは神の子供にされる。神様は私たちを神の子供としてアダプトしてくださるんですね。バプテスマは私たちが公に神での子供であることが宣言されるときです。神様はイエス様のバプテスマの時と同じように、私たちのバプテスマの時にも全世界に向かって、あなたは私の愛する子、そう宣言してくださるんです。サタンに対してさえも、これは私の愛する子だ、決して手をつけてはならない、傷つけてはならない、もしそうするなら私がお前に報復するぞ、そう言わんばかりに語ってくださるのです。神様からあなたは私の愛する子、そう呼びかけを聞くことができる。本当に幸せなこと、幸いなことですね。私たちが週ごとに守る礼拝、これはバプテスマの恵みを再確認する、その時そのところです。礼拝に集うたびに、あなたは私の愛する子、この天からの声を聞きたいものです。そしてその声を聞くことができるように、心を神様に向けていきたいと思います。次に行きましょう。次はイエス様がバプテスマを境にして神のしもべとしての使命に住んでいかれた。私たちの場合も同じです。バプテスマは私たちにキリストの弟子としての使命を与えるもの、その使命に私たちを生かしてくれるものです。こうしたことも礼拝の旅ごとに確認していきたいと思います。次のスライドに行きましょう。キリストのバプテスマと私たちのバプテスマを結びつけているもの、それは何でしょう？聖霊ですね。イエス様は聖霊と火のバプテスマを授ける、私たちを生かしてくださるお方です。イエス・キリストを信じて受ける聖霊によって、私たちは次に罪の許しをいただきます。神の子の身分を受けます。そしてキリストの弟子としての使命をいただきます。立場、身分、使命、この3つのものは皆聖霊によっていただくもの。イエス・キリストによって、そのお名前によって受ける聖霊によって、このバプテスマの恵みが豊かに注がれてくるのです。まだバプテスマを受けていらっしゃらない方々がこの中にも 大勢いらっしゃると思います。このイースターに私たちはバプテスマを予定しています。バプテスマの恵みに一日も早く預かることができるように祈っています。またすでにバプテスマを受けた私たちは礼拝の度ごとにその恵みを確認していきたいのです。罪許されたという素晴らしい立場、神の子としての身分、そして神から与えられたキリストの弟子としての使命に生きていく私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちにバプテスマの恵みを与えるため、主イエスご自身が先んじてバプテスマをお受けになった、そのことを心から感謝いたします。バプテスマを受けた私たちに、礼拝の度ごとにバプテスマの恵みを覚え再確認させてください。またこれからバプテスマを受けようとしている人々がこの恵みに豊かに預かることができますように。主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。